世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
キリーツ。で、着席。
では、今日も世界史の授業を始めます。授業の前に出席を取ります。アッキーくん。
はーい。
大谷くん。
はーい。
お、揃ってますね。
うん、それと、竹千代先生の3人ですね。
はーい。
はーい、そうです。
では、授業の前に注意事項があるけど、大谷くん、注意事項を教えてもらえますか？
毎度ですけど、我々は世界史の専門家じゃないんで、浅い表層的なことしか話せない。何しろ、会で一つの国の歴史話しちゃうからね。
ね
え。別々に間違えることもあるかもしれませんけど、まあ許してくださいねということで。まあこれをきっかけに、ね、興味を持った方は、さらに深く自分で調べることをお勧めしますね。
ねえ。
というとこです。はい。
はーい。はい。では今日の授業国、国じゃないんですよね。アッキー君どこでしたっけ？
マダガスカルですね。
ですね。
マジ？
それはただ島だってだけでしょ。
どこでしたっけ？私まだが。
マジか。
ケイマン諸島。
そうそう。
うん。
これ使わないですよ、ね。
もちろん使うでしょう。わざとボケたのかと思った。
いや私も本気でわざとボケてんだと思ってました。うんうん
ごめんなさい。なんでこんなことになってんだろうね。
うん、
おかしいよね、ちょっと。ごめんね。
はい、普通です。普通のアッキーさんです。
はい。
全然場所違うし。
はい、全然違
う。島っていうだけだよね。
すいません、本当に。ちゃんとしろよですよね。
はい、気を取り直して、ケイマン諸島ですね、今日。
はい。
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 です。
はい。イギリスの海外領土です。
ああ、イギリスだったのか。
はい。
もう、タックスヘイブンじゃないですか、もしかして。
うん。
そうですよ。
わお。
で、このケイマン諸島なんですけども、カリブ海ですね。
うんうん。
はい。
で、グランドケイマン島とケイマンブラック島とリトルケイマン島の3つの小さな島で構成されてます。
うんうん。
で、一番大きいのがグランドケイマン島で、そこに首都ジョージタウンがあるんですね。
ああ、あちこちにあるジョージタウンだ。
で、カリブ海のどの辺かっていうと、キューバから南に241キロ。
お
で、フロリダのマイアミから南へ740キロ。
うん。
で、ジャマイカから、
南へ？
ジャマイカから、うん、南。マイアミから南です。
マイアミ、キューバ、ケイマンって縦に並んでるってこと？
ああ、そうですね。はい、はい。
ほぼね。なるほど。
で、ジャマイカから北西に269キロという場所にあります。
ほう。
はい。
そういうところだったか。
そういうところで。
はい。アフリカの東じゃないよね。
アフリカの
東
まだ行ってる。
やめてください。
で、面積がですね、264平方キロメートルです。
ほうほう。どのくらいだ？
山梨県の甲州市とか南アルプス市がちょうど同じぐらい。
市か。
そう、都道府県じゃ全然ね、全然違った。桁が違いました。
え、日本の島では?
島?あったかな、
大島ぐらいか。日本の島面積ランキング。
そう、見てる見てる。うん。あ、ありそうだな。
あるでしょ。200いくつ
?264。
ほう。
西表島289。
で、徳之島より大きいって感じですね。あ、
そうそう、そんなぐらいですね。島としてはそこそこ。国としてはちっちゃ。あ、国じゃないか。
そうですね。
海外領土か。
はいはい。
はい、わかりました。
屋久島の半分ぐらいですね。はい。で、人口が今7万人弱ですね。69,914人っていうのが2019年秋時点でのケイマン諸島政府の発表です。
うんうん。
うん。
で、このうちの5万人以上がグランドケイマン島に住んでます。
うん。
グランドケイマン島。ほう。
はい。あの、首都がある島ですね。
へぇー。
はい。で、民族なんですけども、
はい。
50% 強。約3万7000人のケイマニア人がいまして、
うんうん、
でこのケイマニア人っていうのがイギリスの白人とアフリカ系黒人との混血のムラートです、
う
ん、
で、まあ、名前から文化的なつながりをたどると、スコットランドからコーンウォールとかイギリス全土からですね、うん、初期の入植者にまで遡ることができるそうです、
うん、
はい。で、このケイマン諸島にはですね、130を超える国籍の人々が住んで働いてまして、
はい。
で、労働許可証、労働ビザですね、
うん、の
約 75% がジャマイカとかフィリピン、イギリス、インド、カナダとアメリカから来てるそうです。
出稼ぎですか?
まあ、ビザだから一応一時的ですよね、きっと。うんうん、出稼ぎなんじゃないですかね。
うん。私もアメリカのワーキングパーミッションを持って行ってましたからね。
だってあの GDP がですね、一、うん、人当たり、78,363米ドル。
すごい。
はい。
日本の3倍ぐらい。
そう。2017年時点で世界第9位です。う
ん、おお。
なんでまあ出稼ぎでしょうね。うん、
頑張ってますね。
ただまあ、コロナでね、観光業とかは打撃受けてるでしょうか。
ああ、そっかそっか。そういう、あ、それあるね、うん。ダイビングとかね、良さそうだもんね。
はい。
この
辺でですね、かなり人気の高い リゾート地なんですよ、うん。
なるほど。
何しろ、あの、イギリスの海外領土なんで、カリブ海の中でも結構治安がいいんですね。
うんうん。
なので、政治的にも経済的にも安定性が高いっていうところで人気があります。
うんうん。アメリカから近いしね。
はい。
アメリカ人いっぱい行けるね。
そうなんですよ。あの、直行便も結構出てるんですよね。日本からはないですけど。直行便何で見たんだっけな。あったあった。そうですね。アメリカからの直行便すごい多いです。
うん。
あの、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンとか、アトランタ、マイアミもそうだし、トロントとか、シカゴ、デトロイト、ヒューストン、ダラスとか、あとロンドンも直行便ありますね。
そりゃそうだ。国内線だもんね。あ、違う。
そうですね。
一応国内線、パスポートいらないのかな?わかんないけどね。
あ、いらないのかな?あ、それちょっと、だって。
うん、わかんないけど。
海外領土だし、
いらない可能性あるね。
うん。
で、言語は公用語が英語です。
うん、うん。UK だもんね。
うん。で、現地の人々はですね、ケイマン風にアレンジしたイギリス式の英語を話すそうです。
うん、へぇー、どんな感じなんでしょうね。
ね。
うん。
で、宗教はキリスト教が多くて、
はい。
で、キリスト教もプロテスタント諸派とカトリック両方あります。
はい。
で、さっき様々な国籍の人々がいますって話したんですけど、
うん、
キリスト教の他にバハイ教、ユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教、イスラム教といった宗教の人々が住んでます。
うん。
はい。基礎情報はこんな感じですね。
はい。
はーい。
はい。で、まあ、タックスヘイブンで有名ですけど、
うん、
税収入の大半が間接税と輸入品関税と印紙税ですね。はい、所得税も不動産税もないです。で、インカムゲイン、キャピタルゲインの課税もない。そういった国ですね。はい。
はい。
じゃあ歴史の方に移りましょうか。
はい。
はい。
1503年にコロンブスの第4回目の航海でこのケイマン諸島にたどり着きました。で、コロンブスが最初に、見つけたのが、ケイマンブラック島とリトルケイマン島の2つの島だったんですね。
ちっちゃい方ね。
はい。で、そこにたくさんのカメが住んでたので、ラストルトガスというスペイン語でウミガメという名前をつけました。ラストルトガスですね。はい。で、数年後、この辺、ワニもたくさん住んでたので、ワニとか大きなトカゲという意味のラガルトスという名前で、グランドケイマンも含めた3つの島すべてを表す地図が書かれたそうです。はい。で、1530年頃までには、この3つの島々は、カリブインディオの言葉でワニを意味するカイマナスと呼ばれるようになります。で、このカイマナスが、ケイマンに進化して、現在のケイマンという名前になりました。
あ、カイマンワニって言ったな、そういえばね。
どこに？
あ、そうなんですか。
いや、どう？
え、バナナワニ園ですか？
いやいや。
メガネ
カイマンとかなかったっけ？メガネカイマン。
メガネワニって言いますね。
そうそうそう。メガネカイマンっていうのがいたよ、確か。それは、だから、ワニの一個の種類。
いたいた。
そう、アリゲーターかカイマン族だって。
同じページ見てる。
だからやっぱり、そうなんだね。そういう意味なんだね。
あ、
うん。
東武動物公園にいますよ、
メガネカイマン。あ、そっかそっか。
東武動
じゃあ、きっと、うん、見てますね、私は。あ、だから覚えてるのかもしれない、そのメガネカイマンって。
そうですね。
うん、そうでしょうね。まだ未だに行ってないね。行かなくちゃね。
東武動物公園？
はい。
ああ、この辺に分布してる。
うん。
メガネカイマン。
え、東部に？
違う違う。カリブ海周辺ですよ。
ね、はい
はい、
ほう。
はい。
うん。
アリゲーターだもんね。クロコダイルはね、クロコダイルダンディだからオーストラリアだしね。
で、このケイマン諸島が、人気がある港だったんですけど、
うん、
それはですね、新鮮な肉、乗組員が必要とする新鮮な肉が供給されたからなんですね。それは亀だったんです。
あ、亀か。ワニじゃないのか。
わお。
そう。亀がたくさん住んでたから、
食べちゃうんだ。
亀を取って、そうそう食べちゃうんですね。で、乱獲したので、亀個体数が大幅に激減してます。
亀は食べたことないな。ワニならね、食べたことアリゲーター。
Good.
私もワニは食べたことある。
リトルワールドでって、どこで食べたの？あ、そういえばね、フロリダ行っても食べたことあるよ。
あ、そうなんですか。
フロリダでもワニ料理があってで、美味しいですね。
へぇ、どんな感じですか？肉って感じ？
油が乗った鶏肉って感じ。
あー、肉ですね。
まあそうでしょ。
うん。
なんか鶏肉に近いんだよね。
うん、食べてみたいですね、うん。
はい。
肉とサーカスっていう、うん、早稲田にあるジビエのお店があって。
肉とサーカス。
聞いたことあるな
ぁ。あ、ごめんなさい。米とサーカスだ。間違えた。
あ、ごめんなさい。全然違った。はい。
そこで食べたんだ。なるほど。
そう、あれ違う。あれ、ワニなかったかな。かなりね、いろんな種類の肉があるんですよ、ここ。
うん。すごいね。
うん。
うん。米とサーカス。あれ、ワニいなかったかな。
でもなんかその名前聞いたことあるような気がする、やっぱり。
多分ね、前も話してると思うんですよ。あ、やっぱワニもある。
すごい。
鹿とかイノシシとかクマとかもあるんですけど。
うん。
ワニとかヤギとか、ウサギもあるな。うん。はい。高田馬場にあります。
お
ー。はい。じゃあ歴史に戻りますね。
はい。
はい。
一番最初の入植者は1658年に島に着いたと言われてます。
うん。
はい。
ボッテンとワトラーという入植者なんですけど。
名前まで残ってるのか。
あ、そうそう。民間伝承に近いんですけどね。
うんうん。
はい。ちょっとワトラーの方はわかんないんですけど、ボッテンの方はですね、イギリス軍、ジャマイカにイギリス軍がいたんですけど、そこからの脱走兵という、ことのようです。はい。で、その後もですね、いろんな人々がこの島に、ケイマン諸島に着くんですけど、漁師とか奴隷とか船員とか、あとスペイン異端審問からの難民とかですね、はい。多くは社会の外れにいた人々が逃れてここにやってきたという形です。はい。で、このケイマン諸島、スペインの支配下だったんですけども、1670年、イギリスとスペインがマドリッド条約を結びまして、これで、正式にジャマイカとケイマン諸島がスペインからイギリスの支配下になりました。はい。1654年あたりからずっと戦争してたんですよ。はい。それが、これで終結します。で、18世紀初頭になると多くの入植者が到着してきます。で、グランドケイマン島で定住が始まります。で、ここやっぱり海賊とかも結構いて。
いそうですよね。
で、自然の洞窟なんかもいっぱいありましたので、そこにですね、お宝が隠されてるとか、いう話もあったりして、宝島のモデルになったとも言われてるそうです。
なるほど。
はい。で、ケイマン諸島はですね、1863年からジャマイカの一部としてイギリスの管理下にあったんですけども、1959年、ジャマイカがですね、西インド諸島連邦に入って、イギリスから自治権を獲得します。で、これをきっかけにケイマン諸島がジャマイカから離れることになりました。
その時に切り離されちゃったのね。
はい、ここから段階的にという感じなんですけど、まず1959年に、ケイマン諸島が最初の憲法を取得します。で、1962年になるとジャマイカがイギリスから独立を獲得します。で、ここで、ケイマン諸島は英国領に留まることを選択して、今のケイマン諸島になったという形
です。あ、住んでる人たちがそれを選択したんだ。
うん。
なるほど。
そうなんです。はい。というのがケイマン諸島の歴史なんですよ。あれ、ちょっと何分経ちました？
以上ですか？
いい感じですね。バッチリ。
すごく短かった。
やっぱり、イギリスから来てる人がある程度多かったからなのかな。
何がですか？
ジャマイカに行かなかった理由。
地下資源もないから。
でもワニとカメでしょ。
ワニとカメ。
カメが乱獲しちゃって減っちゃったんですよ。カメは今タートルセンターっていう施設があって、そこで歴史とかのカメの保護とかもやってるみたいですよ。やっぱ人間の食欲はね、種を滅ぼすんだなって。思いますね。
以上ですか？
そうですね。で、英国領に留まったケイマン諸島はですね、1970年代以降、観光と金融サービスをベースにして、経済が目覚ましい成長を遂げて、現在のケイマン諸島になってます。
なるほど。
はい。いや、もう本当これぐらいなんですよね。
なんか淡々とした感じがいいですね。
はい。
で、アッキーさんの隠し口座はどこにあるんですか？
ケイマンにはないですよ。隠れてないですよ。
ケイマンにはないんだってさ、どこにあるんだろうね。
あ、他の
ところはある。他のタックスヘイブンか、なるほどね。
いや、そんなこと言って、大谷さんですよ、それは。
うちはね、ちゃんと、あれですよ、厚生年金ですよ。
いやー、一番、なんか手堅いじゃないですか。
年金生活に入ります。
いいな
ー。頑張って、私の年金稼いでね。順番。
そういえば、バハイ教ってあんまり聞いたことなくないですか？
ない。バハマ。バハマ諸島ってなかったっけ？
あ、あります。
バハイ、
全然関係ない。
バハマのことですか？全然関係ない。
関係ないね、はい。
バハイ教はですね、うん、イランで19世紀半ばに始まった一神教なんですよ。うんうん、で、初期から現在に至るまで迫害をされてるんです、バハイ教。
あ、イランで始まったの？
そう。
あー、なんかゾロアスターとか、なんか始まりますよね、あそこら辺でね。
あー、宗教が始まりやすいんですかね。
ねえ、なんか、そんな気もする。バハイ教って何を拝むんですか？
バハイ教はですね、創始者が、なんか、シーア派の、なんか、シーア派が説いてる隠れイマームへのバーブ、門であるって。
ああ、じゃあ、まあ、イスラム教なんですね。
う
ん、
そうだね。イマームとか言葉が出てきたしね。
ねえねえ、イスラム教なんだね。
で、その創始者のバーブの、う
ん、はあ、
弟子の一人がですね、イランから追放された後、自分がアッラーから使わされた預言者だって、
なるほど。
言い出して、まあ、イスラム教に反しますからね。
うん、まあそうですよね。
うん。
イスラム教から派生した感じなのかな、
う
ん、
そうみたいだね。
ああ、うん。なるほど、なるほど。
信者たちはですね、イランから追放された後、イラク、トルコを経て、
うん、
アッカに追放されたんだそうですよ。オスマン帝国の牢獄の町だったそうです。
へー、アッカってどこなんだろうな。なるほど、なるほど。
今、イスラエルだそうです。アッカ。で、まあ、聞いたことないなと思ったんですけど。
はい。
結構信者多いらしくってですね。
へ
ぇー。どこで見たんだっけな。いや、日本にもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。で、
あるね。信徒数、交渉600万人。
多いじゃないですか。
189カ国と46の属領に広がっておりって書いてある。
へぇー。イスラエル。
そう、現在も信者が増え続けてるって。
へぇー。バハイ教の象徴、苦防性とかって書いてありますね。
へぇ
ー。
ユダヤは六芒星でしたっけ？
そうですね。
うん。ですです。
まあ、迫害されてるから、やっぱりケイマン諸島にたどり着いたのかなと思って。
うんうん。
あ、それもあるでしょうね、きっとね。うん。
ケイマン諸島いろいろ非課税なんですけど。
うん。
なんか伝説みたいな話があって。
うんうん。
1794年の2月にですね、
うん、
グランドケイマンの東側のサンゴ礁で、イギリスの船団かな？の一部が座礁したんだそうです、
うん。
で、地元の入植者たちが、この座礁した船団の乗組員たちを助けようとして向かって、450人以上が救助されたんですね。
ほう。
で、この事件が、テンセイルのナンパ船として、記憶されてるんですけど、
うん、
こっから先が伝説なんですけど、
うん、
この艦隊の中にイギリス王室の一員がいて、
ほうほう、
それがジョージ3世の甥であったと。
ほ
う。で、この地元住民たちが勇気を出してこの乗組員たちを救ったっていう、この勇気に報いるために、ジョージ3世が、ケイマニア人は、戦争のために徴兵されてはならないし、課税されてはならないという法令を発行したんだそうですが、この法令の公式文書は見つかっていないと。
うんうん、
で、これがですね、今の免税の起源であるっていうことなんですけど、まあ、
いつは。わからない。後付けかもしれないしね。
ですよね。まあ、ただ、事実として今も、うん、非課税の海外領土であるわけですね。
ジョージタウンもあるしね。
そうですね。実際のところどうなんでしょう。
もっともらしい言い訳っぽいよね。王族に
関係
してっていうことで。そうですね。
はい。
確かに。お金持ちなら行ってみようかな。
はい、うん、まあ本当観光としてはね、すごい楽しそうですよ。音楽としては、この辺の明るい感じの音楽があり、
うん、
で、ダイビングスポットがたくさんあり、
レゲエなんかも聴けるんですかね。
そうそう。で、あとお酒はやっぱりあれですよ、ラムですね。
ラム酒ですね。
はい。で、イギリスの海外領土ですけど、料理も美味しそうでしたよ。
あ、例のですか。イギリス、なんだっけ。イギリスはプロテスタント、なんだっけ。カトリックが美味しくて、とか言ってたですか。
ああ、そうですね。ただ、ほら、ここいろんな国の人がいるから。
う
ん、
そうですね。はいはい。
はい。きっと、いいとこ取りできるんじゃないか。うん、まあ、ケイマン諸島はこんなところですかね。
はい。
おや、鐘が鳴ったようですね。では、今日の授業はこれで終わりにします。
はーい。
キリーッツで、
それでは、すぐの国の抽選やろうかな。
はい、楽しみ。
一発勝負で、あっという間に終わっちゃいますか。
はい。
次の国やろう。
おーい。
これはですね、
うん。
62番はね、あった。
え、
これ、アッキーさんやるんですけど。
どこですか？
モンゴル帝国。
え、モンゴル？あー、なんかすごいの来ちゃったな。あれ、まだモンゴル帝国ってどういうこと？
あ、リクエストしたからじゃない、誰か。
あ、そうなんですね。
うん、だから蘇州中講義でトルコじゃなくて、
ええ、
モンゴル帝国として、そこの辺のちょっといっぱい逸話も出てくるじゃん。面白そうじゃない？
いや、面白いは面白いですよ ね。すごい、でも、うん、なんか壮大な感じですよね。最近ちょっと離れてたからな。すごい。
時代的にはもう限られてるけどね。
あ、そうですか。
うん、でも、ほらって、モンゴル帝国自体がそんな紀元前もないわけだからさ。
いや、まあそうなんですけど。
でも、領域的には広いからね。で、いろんな逸話があって、面白そうなんじゃない？はい。
いや、ありすぎますよね、きっとね。
はい。よろしくお願いします。
はーい。
映画はないですか？映画は。ケイマン映画。
ケイマン映画とかあんの？
知らない。
もうなんか、ケイマンといえばもう本当にタック成分で金融商品とかいろいろね。ケイマンアイランドですよね。ペーパーカンパニーとか。
そうかな。
パナマ文書はパナマだろうけどね。
ああ
違うな。
大事ですよ。
ケイマン諸島で
制作された映画。
あるね。
Into the Blue。
うん。
あるんだ。
ザ・パーム法律事務所。
サンゴ礁を使った。あ、これ知ってるよ、殺人魚フライングキラー。
これ
すごいんだよ。
知ってるんですか？
知ってますよ。すごい B 級映画で面白いよ。魚がね、空飛んで襲ってくるんだよ。ピラニア。
怖い。
怖いでしょ。
怖い。
水に入んなきゃ OK と思ったらね、空を飛んで襲ってくるという。
へぇー。
逃げられない
。やばい映画。バカバカしいけど。
落ちた楽園っていうのもありますよ。ヘイブン、落ちた楽園。
うんうん。
あー、なるほどね。
日本未公開ですかね。やってんのかな？やったのか。
いや、ヘイブン、落ちた楽園は日本で公開したんですよ。
ちょっと、殺人魚フラインキラーがちょっとウケる。
それも、面白いと思うよ。
ツボですね、これ。
うん。
うん。
襲ってくるシーンがね、怖いよ。
怖そう。だって、ピラニア確かに怖かったですもんね。うん、
それが空飛んでくるんだよ。
はぁ。でも、本当にピラニアってあんな風に襲ってくるんですか、人間を。
いや、わかんない。
血の匂いで襲うって言いますよね。
うん、
ええ
血の匂いで襲うって。
あ、そっかそっか。
あ、でも、殺人魚フライングキラーってさ、
うんうん。
ジェームズ・キャメロン監督じゃないですか。
って書いてありますね。
そうなんですか。
ターミネーターとかさ、タイタニックとかさ、アバターとか撮った人が、最初はフライングキラーだったんですね。
すごい。
あ、最初なんだ。
え？
最初なんですね。
最初か、うん、うん。2番目か、そのぐらいだよ。すごいね。 や見なきゃだよね。
ちょっと見たくなった。
見たくなったでしょ。
うん。うん。
それぐらいですね。関連情報。
じゃああれですよ。お便り行きましょう、お便り。
はいはい
はい。はい。
これ読んだかな、一番新しいやつ。うん。花さん。
花さん。一番新しいやつ。
2月18日。
まだじゃないですか、はい、これ。
題名は、いつも放送ありがとうございます。本文はですね、皆様いつも配信を楽しみにしています。パタゴニア、カンボジア旅行の際にお便りをしたところ、番組内で取り上げていただきありがとうございました。今回は皆さんの配信で心安らいだお礼をしたくてご連絡しました。私は関西の政令指定都市に住む医療従事者で、COVID-19 診療にも従事しています。お疲れ様ですね。この1年、一般の方以上に制約の多い日々で、特に2回目の緊急事態宣言では気持ちの落ち込むことが多かったです。そういう状況でも、せっかちらを聞くと、大谷さんの落ち着いた声、竹千さんの親父ギャグも受け流す温かい対応、アッキーさんの弾けるような笑い声はいつもと変わらず元気をもらってきました。特にアッキーさんの声には釣られて笑ってしまうことも多々あり本当に助けられています。
わかる。
なるほどね。いいですね。
嬉しい、うん。はい。
リクエストができるなら国ではありませんが、ロマ、まあ、ジプシーね、ロヒンギャの歴史を知りたいです。ミャンマーのクーデターでロヒンギャの存在が改めて報道され、国を持たず迫害されている人たちの背景を知りたいと思いました。海外旅行に行ける日はまだ先ですが、その時に行きたい国を考えながらセカチラを聞きたいと思っています。これからも配信を楽しみしていますというお便りでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
花さん。
本当に医療従事者の方に頭が下がるですね。とても私だってやってらないもんね。大変だよね。
終わりが見えないっていうのは本当にきついですよね、うんうん、そう
精神的にも体力的にも大変そうだよね、うん、
そうですよね、
うん、
なんか労働時間が長くても終わりが決まってればまだそこまで頑張ればって気持ちになれるけど、うん、
それとほら自分がかかったらどうしようとかさ、あの、
うん、
家族を巻き込んだらどうしようっていう恐怖もあるもんね、
うん、ねえ、
うん、
いやもうそのね少しでも支えになるなら嬉しいですね、
うん、そうですね、アッキーさんの笑い声で、
はい、
ね
え、
嬉しいですね、そんな本当に、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃあ私はこれなんだ、2月3日にいただいたメールですね、
はい、
松田さん、
はい、
松田さんからいただきました、
はい、
竹千代さんこんにちはと、
お、
なんかあの
いきなり
竹千代ラブがにじみ出てるらしいんですが、
うーん、
ありがとうございます。
いいじゃないですか。
はい、今年は変な天気というか荒れたり春のような天気だったりで体調を崩していませんか。
うん。
緊急事態宣言のせいで自分も都内に飲みに行けてないのが残念です。自分は、東農大の出身なので。タイやベトナムの留学生とは親交がありましたが、その他の方とは触れ合う機会がなく、目下イスラム諸国に興味が湧いているよそじでございます。アッキーさんの影響だそうです。話は変わりますが、シンガポール今までやってなかったんですね。どの国より配信では故障は出ていた気がしますが、でも、良き配信会でしたね。皆さんと杯を交わしながら一杯やりたいもんですね。
うん。
で、話は全く変わるのですが、お願い、希望なのですが、ビザンツ帝国の歴史をガン見してもらえないでしょうか。どうもイスラムに持っていかれがちなセカチラですが、ここはキリスト教の主なる地であったとも思うので、よろしくお願いします。セカチラの配信を伸ばそうとしているわけではないですよと。
うん。
言いますが、うん、チャイさんとアッキーさんのダブルキャスト先生でも良いのではないでしょうかと。
お、
うん。
はい。
このエリアはね。
ありながら、ストストかか語っていただいたエリアでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
ビザンツ帝
国。シンガポール、楽しんでいただけて良かったです。
うん。うんうんうん、
はい。
ビザンツ帝国ね。
東ローマ帝国だもんね。
ビザンツ帝国。
ああ、ですね、ですね。
うんうん。
頑張らないとね。
クロアチアの歴史でもね、チラッと出たけどね。
そうですよね。
一時期さ、オーストリアと取り合いっこしたとかね、うんうん、クロアチアになったりよね。
うん。なんかでも私、ビサンツ帝国、ちょっと話したな。うん、あ、それ、あれです。イタリアの歴史の時にビサンツ帝国を出したんですよね。そうそう、
ヨーロッパやる時ね、ちょいちょい出てくるんですよね。
そうですよね。分散してるんだな。うん、あ、
まあ、後のトルコですからね。
ですよね。
場所的には。
そうです、そうです。
そうですよ。だから、ダブルキャストでやってください。ね、でもいいですよってことだよね。
ですよね。うん、機会があったらね、はい、ぜひ。
ぜひ。
はい。
はい。
頑張らなくちゃ。
そう。
うん。OK。
うん。
はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
バッキーさん
は？どなたがいいかな？どれがいいですかね？
どれでも。
ですよね。2月でしたよね、一番。
じゃあ、コルチャックさんからのメッセージを。
はい。
はい、お便りです。初めてメールします。高校で世界史を教えています。チラミの世界史は4年くらい前に知り、とても面白かったので、通勤時間に最初から順に聞き始めました。2年前に配信に追いつき、今は次はいつかなと日頃からチェックを怠らない熱心なファンになりました。この番組は世界史の中の各国史が中心で、172時間、ホームルームテスト49時間、
そんなにやってる、
いや数えてる数えてくださってる、うん、その他地域史パレスチナなど16時間、民族史テーマ史ミスユニバース、
お
あコーチなどですありがとうございます、振り分けていただいて、高校の世界史は通史なので歴史の切り口が全く違っていて、とても興味深く楽しいです。できれば今後も長く続けていただきたいです。大谷先生の氷河期の歴史、アッキー先生のトルコ民族の歴史、竹千代先生のインド映画の歴史なんてどうでしょうか、
うんうん、
歴史映画とか歴史漫画を語るのも楽しそうです。個人的な夢1、アッキー先生とお酒を飲む、かっこ絶対楽しい2、マキちゃん先生、カンバーク。
ああ、聞いてるかな、マキちゃん。
うん。コルチャックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。ちゃんと数えてくださって
る
ね。
すごーい。
うん。
ね。こういう時間だったんですね。面白いな。
あ、そういえば、ね、大変申し遅れましたが。
はあ。
今回は、期末試験なしです。
あ、そうですね。
言い忘れてました。あまり、ちょっとペース落ちてですね、国も、溜まってないので、次回の、
そうですね。
中間テストをお楽しみってことですね。
はーい。
はーい。
あと、コルチャクさん、本当に、本物の先生だ。やったーと思った。
本当ですよね。あのね、
いつもね、
先生、
心配だったんですよ。こんな、授業っぽくやってるけど、本物の先生に聞かれたら、コレクション先生に聞かれたら、何こんないい加減なこと言って、とか、間違ってばっかりで、と思われてないかなっていう心配があったんだよね。でも
確かに、
楽しんでくださってくれれば、うん、それをきっかけにしてくれれば、いいですよね。
本当ありがとうございます。
その通りです。はい。
頑張ろうみんな。
これが歴史だっていうつもりでやってるわけじゃなくて、きっかけにしてね、興味持ってくれればいいかなっていうことなんでね。
そうですよね。本当に
ありがたいです。
うん。
ありがとうございます。
うん。
はい。まだいけます？
いけますよ。ありますか？
はい。
うん、1
月2日にアマリサさんからいただいたメッセージで、ちょっと同じものを私も見てたので、
はい。
あとぜひ、はい。紹介したいんですけど。
はい、私の誕生日いただいたやつですね。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。
ああ、はい、そうだったのか、
はい。はい。じゃあ、アマリサさんから大谷先生の誕生日にいただいたという。
はい、はい。
はい。では、読みます。
はい。
明けましておめでとうございます。新年特番のまきちゃん先生、懐かしかったし、ほんわりとした雰囲気は何者にも変え難いので、また授業をしてほしいですね、
うん。
秋に映画館でシネマ歌舞伎を見てきました。同じ日に、鬼滅の刃が公開初日だったんですけど、演目はこの番組でもたびたび話題になった、大黒屋光太夫の物語で、三谷幸喜さん作、主演が松本幸四郎さん、他は、あ、やば、読めないぞ。松本白、なんだっけ。ちょっと待って。
松本白王さんですね。 だ昔の幸四郎さんですよ。
ああ、そうだ、ポチョムキンの役やったんだ。
え？うん。
あ、そうだ、そうだ。
幸四郎さんが白鵬さん
だった。ポチョムキンやってた。はい、はい。それと、市川猿之助さん、うん、片岡愛之助さん、そして、あれ、八嶋さん、下の名前なんて読むんでしたっけ、これ。そう、八嶋さんでしたんですよね。めっちゃ受けた。
なんて読むんでしょうね。
八嶋智人さんだ。
智人さんか。
はい。大変な冒険をしたことは理解していたのですが、実際に物語を動きを持って見せられると、その大変さがものすごくわかりました。遭難して、千島、カラフト、シベリア、サンクトペテルブルグ、最終的にロシアで交渉して日本に帰国と。交通も情報も言葉も不自由な時代に強い意志を貫いた面々には敬服するばかりです。帰国時に政府がもっと上手に活用すればよかったのにな。今の日本人でも優れた人はいると思いますが、100年以上前の日本人も優秀な人がたくさんいたことが日本人として誇りです。コロナに関しても冷静な判断と見識、説明を特に指導者層には求めたいものです。それでは皆さんコロナにかかりませんようにと。
はい。
で、リクエストで軽慢書道をいただいてまして、今日授業をやりましたね。
なるほど。そうだね。谷
先生の講座があるんじゃないかと、あまりさんが疑ってましたけども。
うん。うんうんうん。
講座がある。
え？何が、あ、何や。
講座がある。
あ、講座のあるわけないじゃないですか。だから、厚生年金ですよ。
ね、これ、このシネマ歌舞伎、月明かり目指すふるさと、風雲寺たちっていう、
うん、
6月の、シネマ歌舞伎だったんですけど、うん、すごい面白かったです。
6月にや、シネマ歌舞伎自体を6月にやってたの？
あ、そう、月一シネマ歌舞伎っていうのがあって、毎月1作品やるんですけど、うん、6月の上映がこれだったんです。
うん、なるほど。
はい。あれ違ったかな、ちょっと待って。あ、違った。6月は、ごめんなさい。6月は歌舞伎座でやった月で、すいません、シネマ歌舞伎10月でした。
おぉ、なるほど。
失礼しました。
この演目はね。
そう。
うん。
で、松本幸四郎が大黒屋光太夫だったんですよ。
ほうほう。なるほど。
で、エカテリーナが市川猿之助。
なるほど。
そう。そう、でも、ポチョムキンでね、松本白鸚さん出た時はちょっとびっくりしましたね。事前に誰が何役っていうのを見ないで行くのが私好きで。
うん。
うん、うん、うん。
はい。
なるほど、すごいね。
で、絶対に何としても日本に帰るぞって言って、帰るためには誰それに許可を取らないとっていうのを聞いて、うん、許可を取りに行くと、いや、それは誰それに許可を取らないとって聞いて、で、またそこに移動してっていうので、結局サンクトペテルグルまで行かなきゃいけなくなっちゃったんですよね。
ああ、そうですね。あ、それでエカテリーナに一見してって。
そうそう。
なるほど。そうなんですね。
そうなんですよ。
あれ、鈴鹿の方行って、なんか、その大黒屋光太夫のなんか記念館みたいなの見てきたって言ったんだよ、確かね。
ああ、言ってましたね。
うん。そこから、漁に出て、漂流しちゃったんだよね。
うん。
うん。
そう、また上映があったらね、うん、ぜひ。
いいですね。これってさ、
皆さんにも見ていただきたい。
は
い。
シネマ歌舞伎って生中継じゃないんだよね。どうなんだろう。
あ、じゃないです。
一旦撮った。
シネマ歌舞伎として、うん、はい、収録したやつを、うん、
映画館でやる。
編集してる。なるほど。そうそう。
わかりました、
うん。シネマ歌舞伎のいいところはですね、うん、やっぱりその、アップになるから、うん、表情とか衣装の細かいとこが見やすいんですよね。
いいですね。行きたいね。
はい。
うん。
今期もまた、まあ、これじゃないですけど、うん、シネマ歌舞伎の上映はあると思うんで、チェックしたら面白いと思います。うん、
はい。
ぜひ、
お知らせください。映画担当の竹千代さん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、
こういうとこですか？
今日は。こんな感じですかね。
はい、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そう。今回はね、ちょっと、ケイマン書道という狭いところなんで、うん、歴史もあんまりなかったけども、引き続き、
すいません。
聞いてね。
はーい、よろしくお願いします。
あ、すいません。だから、おまけもありません。
あと、お便りですね、はい。番組の感想とか、本当に短くても私たち大変喜びますので。はいはい、
もちろん。うん、
はい。ね、お便り紹介のタイミング、少ないですけど、お便りを読んでないわけじゃないんですよ。
うんうん、
読んで私たち喜んでますので、ぜひ送っていただけると 非常に嬉しいです。
本当気軽に送っていただければ、
はい、
めっちゃ嬉しいです。
は
い、
で、はい、どうやって送ればいいんですか、大谷さん。
え、私送ったことないからわかんないんだけど、いやいや、嘘、あのブログのね、お便りのところのポチッとしてやるか、あとはメールアドレスでね、セカチェラアットマーク gmail.com ですね。うん、sekachira アットマーク gmail.com 宛てですね。
はい。
よろしくお願いします。
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 この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。